東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
タダケンイチのシネマプラネットこの番組は映画好きおじさんタダケンイチによるちょっと映画が見たくなるそんな情報をお届けする番組です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。タダケンイチでございます。コロナというところの日々、本当ね皆さんお元気でお過ごしでしょうか。今日ね収録5月17日に行っているんですけどもね、政府による非常事態宣言も、東京とか大阪とか私が住んでいる埼玉とかね、一部はまだ続いてるんですけれども、それ以外ね39件でしたかね、解除されている、それがね逆に気の緩みにつながらなければいいななんていうふうにも思ったりするんですけれども、そういうね解除された地域ではマスクとかね、あるいは検温とか、あるいはこの座席の間を間引いたりして、映画館とかも再びね営業再開しているところもあったりすると聞いております。こういうね映画とかそういう文化とか芸術、あるいはね娯楽っていうのは人のねこう暮らしというものにはある程度欠かせないもんですから、こういうふうにね解禁されていくっていうのは私はねいいことだなというふうに思うんですけれども、こういうねウイルスとの共存をしながら映画とかねどういうふうに楽しんでいくのかっていうところも、これからね私たちの新しい生活に必要なことなのかもしれませんですね。番組では皆様からのコメントとかメールなど募集しております。今年の、4月から今までのスマホアプリからウェブサイトでの視聴に統一されています。番組へのコメントは番組ページからお送りいただく、もしくは番組専用のメールアドレスただけん@radio365.net tadaken@radio365.net まで直接お送りください。皆様のご意見ご感想リクエストなどどしどしお寄せください。お待ちしております。さあそれではタダケンイチのシネマプラネット第55回目放送 Life is Wonderful 始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供でお送りいたします。シネプラニュース、このコーナーでは世界の映画界の最新ニュースや近日公開予定の気になる映画をご紹介してまいります。さっきねちょっと言いましたようにこう非常事態宣言が、一部ね解除された地域があって、映画界も少しね、こう元に戻る、手前と言いましょうか、なんとなく動き始めたというのがこの収録時点での状況でありますけれどもね、こんな中このコロナの、外出してない、そういう間にですねいろんな、クラウドファンディングというのが、行われておりまして、そんな中の一つ、ミニシアターを全国のミニシアターを守るためのクラウドファンディングミニシアターエイド基金というものがですね、5月15日の、23時59分をもって締め切られたというニュースが入ってまいりました。4月から、およそ1ヶ月間こう行われたこのミニシアターエイド基金はですね、総額で3億3102万5487円というね、お金が集まったそうです。支援した、方の数は2万9926人というね、ほぼ3万人近い方が全国のね、このミニシアターを守るために、募金をしたというような形になっております。で、当初ねこの4月13日にこの、クラウドファンディングを始めた時点では1億円をね目標としていたそうなんですけれども、このクラウドファンディング始まってわずか57時間で最初のねこの目標1億円というのは達成したんですね。で、 まあ、その後ね緊急事態宣言が出されて、まあ、ちょっと新たにねゴールをじゃあ2億円にしようかというところで、1億円増やしたんですけど、それはね4月の28日に、まあ、それも突破をして、5月14日には、3億円も超えたというような形になっていますね。ね、まあ、まあね、局長がみんな金持ってるなっていうね一言、まあ、つぶやかれましたけれどもね、やっぱりこうね、こう映画ファンの人が少しずつね、まあ、出し合ってというところなんだと思いますけれども、で、まあ、このね、クラウドファンディングに参加した117劇場102団体への、まあ、支援金の分配は5月の末に第1回目、そしてね、6月末には第2回目が行われる予定ということで、まあ、1団体あたりの平均額は306万円となるというふうにね、伝えられております。まあね、こういった善意がねこう集まって、存続される、まあ、もちろんねこれまだこの危機というのがね終わったわけじゃありませんからね、この後も、まあ、続きね、今度は実際に劇場に足を運ぶということでね、いろいろ支援ができるんじゃないかなというふうに思います。さあ続いてのニュースはこちらでございます。在宅で制作の短編を募集したリモート映画祭を開催。映画会社の松竹がですね5月11日に在宅でリモート制作した短編映画を募集するリモート映画祭の開催というのを発表したんですね。まあこのねステイホーム中だからこそ楽しめるエンターテインメントがないかと考えて実施が決定したそうなんです。でこのリモート映画祭なんですけどね、プロアマを問わず広く一般から自宅でリモート制作した短編映画を SNS を使って公募しているということなんですね。で対象となる映像の長さは30秒から20分までとされておりましてね、今年7月11日まで募集されているということなんですね。まあ、Zoom とかねそういうこうオンライン会議システムを使って、まあ映画を撮ったりとか、あるいはね人によってはこう舞台やったりとかっていう方もいますけれども、まあ、そういう形でねこう離れていても作れる映画というところで、まあ、こういう自宅で制作した作品を YouTube とか Twitter などに、まあ、アップロードをして、まあ、Twitter にねハッシュタグをつけて、まあ、応募するというような形になっているそうなんですね。で詳しくはこの松竹のリモート映画祭の公式ホームページというのがあるそうですのでね、まあ、こちらで見ていただいて、まあ、その規約にのっとって、まあね、比較的30秒から20分の動画ということであれば、もしかしたらね、パソコンとかで、あるいはね、今スマホでも気楽に作れるかもしれませんからね、これを機に、ちょっとそういう映画デビューという方もいらっしゃるかもしれませんので、ご興味ある方、この松竹のリモート映画祭のね、ホームページというところにも行ってみてはいかがでしょうか。とね、どんなものが出来上がるのか、私自身も楽しみだったりいたします。さあ最後に1本ですね、まあ、新作映画ということなんですけれども、ちょっとね、先の公開予定の映画で、あ、これは面白そうというのがありましたのでご紹介しましょう。7月10日にですね、公開をされる予定の映画なんですけども、タイトルはですね、バルーン奇跡の脱出飛行っていう映画なんですね。これなぜ面白そうかと思ったんですけどね、東西冷戦下、手作りの熱気球で西ドイツを目指した家族の実話を映画化したっていうね、ちょっとなんかこれだけで私なんかおーって思っちゃうんですけど、まあ今若い人はもしかしたらご存じないかもしれませんがね、ドイツというのは昔はまあ東と西にね分かれていまして、まあ東側はね、まあこういろいろこう制限が厳しくて、まあね、まあ、ベルリンの壁なんていうのもあったりして、こう西にねなかなか行くことができなくて、まあ、西側の自由を求めて東側から、まあ、多くの人が壁を越えようとしたり、あるいはね川を泳いで渡ったり地下トンネル掘ったりして、まあ、その都度ねこう東ドイツに見つかってこう捕まったり、あるいは場合によってはね撃ち殺されたりなんていうこう歴史がありました。でそんな時代に自家製の熱気球を作って、それに乗って空を飛んで国境を越えて西ドイツを目指そうという天外のね脱出劇を成功させた、まあ、2つの家族ね、子供4名を含む総勢8名、2つの家族の冒険を スリリングかつエモーショナルに描いたドイツ映画、それがねバルーン奇跡の脱出飛行という映画なんですね。で実はね、まあ、このお話1982年に、まあ、ウォルト・ディズニーの方でね、あの気球の8人っていう、まあ、1回映画化されてるそうなんですけれども、まあ、ドイツ人の監督がそれのリメイク権を手に入れて、まあ、当事者たちへの取材とか膨大な資料に基づいた入念な時代交渉とかを行ってね、新たに映画化に挑んだそうなんですよね。まあ、これね、あらすじを見ますとね、まあ、本当にさっきちょっと言いましたように、こうね、国というか、まあ、警察というかそういうとこは東から西に行かせないという中で、この家族がどうやってね、気球、ね、大きな気球ですよ、人がね、8人もなるんですが、気球をね、こう、秘密裏に作ってそれを空飛ばしてで、ね、こう国境を越えていくかっていう、ね、このハラハラドキドキ、まあね、これフィクションだったらなんかまあちょっとね、奇想天外で片付けられちゃうかもしれませんけど、これが実話っていうんですからね、まあ途中ね、いろいろこうハプニングであってとか、まあ、もちろんね、警察とかそういうのにこう狙われたりなんていうこともいろいろあるようですけれども、そういったハラハラドキドキの中で、果たしてどうのね、ドイツ人家族が伸びるのかというお話はちょっとね、まあ公開7月10日ということでだいぶ先なんですけれども、このコロナがね、落ち着いて、まあ、映画館とかにも、ね、比較的足を運びやすくなった時にちょっと、ね、ぜひ見てみたい映画だったもんですから、ここでご紹介をさせていただきました。バルーン奇跡の脱出飛行は7月10日から全国で公開の予定でございます。以上本日のシネプラニュースのコーナーでした。それではコマーシャルに参ります。
時は幕末、1867年12月10日この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は盟友中岡慎太郎とともに大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃおまんら。
こんなクソ、
たまるか。
ここは一体
どこって。東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと。わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
アルガトラズからの脱出、まあ、なかなか見る機会のない、あるいはね、見てみようと思わないような映画をご紹介してまいります。このアルガトラズからの脱出のコーナーですけれども、本日は1980年に公開されました日本映画復活の日、このねお話をしましょう。まあ、現在ね、Amazon プライムとかでもまあ配信されてますから、ご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんね。日本が誇る SF 作家小松左京さんのね、同じ題名の小説を原作にして、まあ、角川映画が日本映画史上類を見ないような、まあね、巨額の費用と大きなスケールで撮影した大エンターテイメント映画、それが復活の日なんですね。で、どんな物語かといいますと、時は1982年です。まだね、東西冷戦の最中、さっきね、ちょっとバルーンという映画のお話もしましたけど、そういう時代です。でこう東ドイツの細菌研究所からですね、MM88 っていうねウイルスが持ち出されるんですね。でこの MM88 というウイルスはですね、空気中をこう移動してですね、人とかに感染をするとわずか3日で死んでしまう というね、非常にこう致死率の高いウイルス、しかもねワクチンがないという、そんなね困った代物なんですね。でそうなんです、今ね、今のまあコロナウイルスみたいなね感じと、今ね局長から言葉がありましたけど、本当そんな感じなんです。で、その持ち出されたウイルスがですね、こう悪い人の手に渡ってですね、ちょっとこう持ち出されるんですけれども、その運んでる途中の飛行機がですね、アルプスの雪山に墜落をしてしまいます。で氷点下10度以下ですとね、まあ、このウイルス大丈夫なんですけれども、まあ、春になって気温が高くなってくると同時にですね、こうそのウイルスがどんどんこう空気を漂って世界中に広がってですね、世界中でもう大勢の人が病気にかかってしまう、まあ、最初は風邪と変わらないような症状で始まって、そこから急にね肺炎が悪化して死に至ると、まさにね本当にこの今我々人類を苦しめているコロナウイルス、新型コロナウイルスと同じような、まあ、設定になっているんですね。でさっき言いましたようにワクチンがありませんからね、あっという間にこう世界中の人々がその病に倒れてこう死んでいく、まあ、人間だけじゃなくてね、こう動物にも感染をして、まあ、動物たちもねバタバタバタバタと死んでいく、まあ、そんな感じなんですね。でところが一箇所だけ無事なところがあったんですね。それが南極です。まあ、先ほど言いましたように、まあ、寒いところであればこのウイルスは怖くないというところで、まあ、南極は平気だった。で、まあ、この映画としてはこの地球上で唯一ね、まあ、生き残りとなったこの南極の基地にいる、まあ、世界中の科学者とか、あるいはね研究者たちをメインにして、まあ、その恐怖のウイルスとどう戦うかと、ね、人類がほぼ全滅したこの地球でどう生きていくかというような物語が展開していく映画なんですね。で最初に言いましたように、この映画は日本映画史上類を見ないような本当に大きなスケールで描かれています。世界中でねこう猛威を振るうウイルスのその状況を描くためにですね、なんと200日もの日数をかけてですね、世界中でロケをしています。そしてですね、メインとなる舞台がですね、まあ、南極というのはさっき言いましたけども、まあ、普通ね、まあ、南極が舞台の映画っていうと、なんとか北海道とかね、なんかそういう、まあ、ちょっと寒くて雪が降ってるようなとこで、撮ればいいのかなと思うのかもしれませんが、この映画本当に南極に行きましてですね、40日もかけて南極で撮影をしたそうです。35ミリの映画のカメラを使ってね、世界で初めて南極で、撮影された映画だそうなんですね。まあだからね、この南極、まあそれ以外の場所もそうなんですけど、もう映像のね迫力がやっぱり違いますね。まあ映画始まると、南極のこの氷の海の中を潜水艦がこうビャーっと進んでいく映像があるんですけれども、ここからね本当に引き込まれてしまいますよね。であとこう猛吹雪の中をね、こう雪上車がこう走ったりとかするシーンとかも結構迫力です。でこの南極のロケだけでですね、6億円ものお金を使ったそうですね。ねえ、ものすごいお金かかってます。で出てくる潜水艦もですね、まあ、軍用の潜水艦なんですけど、これもチリの海軍からですね、借りたそうです。まあ1980年というね時代ですから、まあ、こう日本がねこう高度経済成長終わってこうバブルに向けてと言いましょうか、だんだんこうお金を稼げるようになってきた、そういう時代の映画ですからね、まあ、ちょっとこういうお金が使えたのかもしれません。そして豪華なのはね、このロケだけではないんですね。出演者もすごい豪華なんです。主人公、まあこれね南極の、まあ、研究者なんですけど、主人公を務めているのは草刈正雄、ね、で同じくその南極の日本の研究者として渡瀬恒彦さんとかね、千葉真一とか森田健作、長嶋俊之とかね、あとねもう夏柳勲さんとかね、まあ、こういう本当にこう日本が誇る、俳優陣がいっぱい出てますね。あとまあ女優陣、これね日本国内でということなんですけれども、まあ、滝川由美さんとかね、あとね尾形健さんとかもね出たりしますね。あともう一つ言いましたようにね、南極基地、この各国のね科学者あるいはいますし、アメリカの政府だったりとか海外のねこう俳優もいっぱい出てるんですよ。で南極のアメリカ隊はね、こうジョージ・ケネディとかボース・ベンソンとかね、 まあ、あとノルウェー隊でこうオリビア8世とか、まあ、あとこうイギリスの潜水艦も出てくるんですけど、その、ね、艦長はチャック・コナーズとかね、アメリカの大統領グレン・フォード、アメリカの議員でロバート・ボーン、ヘンリー・シルバとか、まあ、ちょっとね、最近のこう若い方はあまりピンとこないかもしれませんけれど、まあ、60年70年代とかね、そういうこうアメリカ映画とかでは非常にこう多く出てくる有名な役者たちを揃えている、まあ本当ね、役者たちも豪華な映画ということになっています。でただね、まあ、そんな感じで、まあ、ロケ費用あるいは出演者のギャラということでですね、制作に25億円もかけてものすごい宣伝も大々的にやったそうなんですけれども、調べたらね、興行的には24億円しか収入がなかったそうで、ちょっと残念ながらね、赤字にはなっちゃったそうです。まあ、お話がね、まあ、地球規模ということでそもそもスケール大きいんですけれども、まあ、ご覧になるとねお分かりなんですけれども、ちょっとね、まあ、風呂敷を広げすぎたと言いましょうか、あれもこれも積みすぎて埋め込んだようなね感じで、ちょっとね、広げすぎかなという感じがしないでもありません。であんまり言うとねネタバレになっちゃうんで、まあ、避けますけれども、ウイルスだけでも大変なのに、まあ、それ以上のね大きな問題がこう生き残った南極の人々とかを襲ったりするんですよね。だからまあちょっとこう逆にね、ツッコミどころ満載って言われてもおかしくないかなというふうに思っちゃうんですけども、まあね、そのツッコミどころを補うために、まあ、世界中の映像を楽しむ、あるいはね主人公の草刈正雄の活躍をね、ご覧になっていただいて、最後ね、まあ、感動していただくといいのかなというふうに思います。この映画、監督は仁義なき戦いやバトルロワイヤルで知られる巨匠深作欣二さんのね映画ということになっています。長さ156分というね超大作ですから、まあ、コロナウイルスね大変な状況となっている今の状況を鑑みながらね、まあ、このステイホームの時期ご覧いただきたい、そんな1980年の日本の大エンターテインメント映画復活の日、今日はご紹介いたしました。ぜひご覧になってください。以上、アルガトラズからの脱出のコーナーでした。それではエンディングに参ります。
何この古い小さな機械？
それは南のお母さんが一番大切にしてたラジオプレイヤーだよ。
東京長野を舞台に、幼少期に母を亡くした少女と父を亡くした少年、そしてそれをつなぐ一台のラジオプレイヤーを介した二人の出会いと交流、七夕に出会い夏の花火大会にて別れを告げる友情と、その二人を取り巻く人々の物語、ウィッシュアポンのスター、星に願いよ、2019年7月7日七夕公開。
ただ健一のシネマプラネット、エンディングのお時間です。前半のねシネプラニュースでは、ミニシアターのクラウドファンディング3億円以上のね寄付が集まったという話題、それから松竹がリモート映画祭を開催しますよというね情報と、7月10日から公開されるドイツ映画バルーン奇跡の脱出飛行、こちらについてねご紹介しました。そして後半のアルガトラズからの脱出では、今まさにね世界中で起こっているようなことを、もう何十年もね、1980年だから、もう30何年も前にこう作りました日本映画復活の日というね、こちらをご紹介いたしましたが、お楽しみいただけましたでしょうか。ちなみにね、この復活の日という映画、海外でも、まあ、公開はされてるんですけどね、海外のタイトルはですね、ウイルスという名前ですね、まさにそのままというような感じでございます。ね、ぜひご興味ありましたらご覧になっていただきたいと思います。番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しております。テテオ365ウェブサイトの番組ページからお送りいただくか、メールですね、アドレス、たたけん@radio365.net、tadaken@radio365.net まで、メールでもね、受け付けておりますのでお寄せください。また、ウェブサイトの番組ページではですね、過去の放送も、アーカイブされておりますので、ぜひこちらもお聞きになってください。それでは、ただけいちのシネマプラネット第55回目放送、 Life is Wonderful、 これにて終了です。ここまでのお相手は最近フレンチトースト作りにハマっている多田健一でした。どうぞ皆さん引き続き、体調に気をつけてお過ごしください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.